天塩川物語。雄大な北海道を北に向かって流れる天塩川。その源流は北海道の懐、上川地域と網走地域の天塩岳のふもとに始まり、全長254キロメートル、広大な北北海道の自然と人々の産業文化を築いてきた天塩川。この番組はこの天塩川が育んできた自然とその恵みのもとで育まれてきた人々の営みや生活、文化、産業をルポルタージュで綴るラジオ番組です。今日の天塩川物語は中頓別町にお邪魔しています。今回中頓別町の天塩川物語は第2回目ということになるんですが、ちょうど季節も秋になりまして、美味しいものがたくさん出回ってくる季節になりました。今日はこの中頓別町でも食の話題をお届けしたいと思っています。今日お邪魔いたしましたのは中頓別町でチーズ工房をされております高橋牧場チーズ工房の高橋健一さんにお話を伺います。高橋さん、今日はよろしくお願いいたします。
あ、よろしくお願いいたします。
さて、今日はですね、あいにくの雨のお天気ということなんですが、今日は素敵なレストランの中で実は取材をさせていただいております。なんだかこの雨も、美しくしっとり感じられるような、そんな落ち着きのあるレストランなんですが、高橋さん、ここは高橋さんがチーズ工房で作られたチーズを使って、レストランをされているという森のキッチン春ですね。
そうです。
はい、ここはですね、中頓別町へまっすぐ向かってきていただきますと道の駅がすぐそばにあるんですけれども、その道の駅のすぐお隣と言いましょうかね、まあ、隣接はしていないんですけれども、すぐそばにあります森のキッチン春さんです。高橋さんはここで、日頃作られているチーズを利用したね、メニューをたくさん出されているということなんですが、本当に素敵な雰囲気のカフェですね。
あ、ありがとうございます。
はい、これ営業時間はこちらは何時から何時までになっているんでしょうか。
一応10時から5時まで
ということ、はい、5時までされているということ で、まあ、軽い軽食などもあるということでね。
そうですね、
はい、どういったものをここで販売されているんでしょうか。
まあ、うちはまあチーズ屋ということがありまして、一番のおすすめはチーズフォンデュー。
はあ、美味しそうですね。ですね、はい、
はい、であと例えば、カマンベールチーズを使った、あのパスタがあります、
はい、
あのカマンベールとリンゴのパスタって言いますけど、はい、
もうほっぺたが落ちそうですね。はい、うん、
まあ、あとその、それぞれに、
はい、
例えばちょっとイタリア風の親子丼とかありまして、それにはチーズがかかってたりとかですね。まあ、ナポリタンなんかは普通にチーズ使ってますけど、
もう色とりどりの、まあ、メニューになっているんですけれども、いずれもこの高橋牧場のチーズ工房で作られたチーズが出てくるということで、本当にですね、まあ、オリジナリティあふれるこのメニューがたくさん揃っております。さあ、今日はこのチーズというテーマで、お話をお届けしていくわけなんですが、この高橋さんがこれまでチーズ作りに携わってこられたこれまでのお話なんかも詳しく聞けたらなと思っております。高橋さん、今日はよろしくお願いいたします。さて、高橋さん、まずはじめに、ここでは森のキッチン春でチーズを使ったメニューたくさんね登場しておりましたけれども、そもそも高橋さんがチーズを作ろうと思われたきっかけというのはどういったことだったんでしょうか。
まあ、最初に、まあ、チーズの、まあ、勉強をしたというか、
はい、
あの昔ですね、
うん、
まあ、今かれこれ30年ぐらいになるんですけど、
うん、
あのクンネップ町というところに北連のチーズ研究所というのがありまして、
はい、
ちょうどそれができた時にあの研修生というの募集がありまして、でそれにまあ応募して、
はい、
何日か勉強に行ったっていうのがまずそのチーズ作りの、まあ、きっかけだったんですね。
うんうんうん、
でもまああのもともと中頓別は昔チーズ工場がありまして、で僕は子供の頃っていうのは結構チーズがおやつ代わりに食べてたと。
そうなんですか。
時代がありまして、まあ、そういうのもありまして、
はい、
その、うん、たまたまあの勉強する機会があったので、
はい、こう日常的にすぐそばにチーズがあったというのは、まあ、その子どもの頃といいますとね、まあ、なかなかチーズというと珍しいものという時代だったと思うんですけれども、
ね、まだ本当に戦後間もなくぐらいの時期ですから、
その時から、ね、
ですからちょうどまだうちが農家やってましたけど、
はい、
牛が何頭かいましたけど、まあ、大体主力はジャガイモとかですね、そういうのを作ってた時代なんですね、で工場が中東にできて、
はい、
その工場を僕は多分 4,5 歳の頃だと思うんですけど見学に行った時に、
はい、
実はチーズの熟成工を見せてもらった記憶がありまして、
すぐそばにそんなところが、は
いはい、だからまあ多分そういうなんか影響があったのかなという気がしますけど、
ということはもう幼い頃からチーズには親しんでおられて、まあ本当にこうなるべくしてなったと言いましょうかね、まあ中頓別町というところは本当に酪農もね盛んで、まあそういった牛乳だけではなくてそういった加工品なんかもね、まあ小さな頃からあったというのはね、また他の町とは違うポイントの一つになるかもしれませんね。さあその高橋さん、30年前に研修生として出会ったチーズなんですけれども、その当時は高橋さんはどういったことをされてたんでしょうか。
ちょうど酪農始めやり、あの後継ぎで、
はい、
7年目か8年目、27か8ぐらいの頃だったんですけど、はい、
まだ継いだばかりの時に、
継いでそうですね、7、8年経ちましたけども、はい、
その時にチーズにまた改めて、
そうですね、
真正面から出会うきっかけができたんですね。はい、その当時こうチーズの作り方というのを学んでどういった感じを受けたんですか。
チーズはまず最初に勉強したのがカマンベールだったんですね。
カマンベール、はい、
まあ、他にもいくつか勉強しましたけど、その実はカマンベールっていうのはその時初めて知ったんです。
今まではこう固いプロセスチーズのようなものが多かったんでしょうかね。
で、まあ、そういうチーズが主として、
はい、
作られてたというか食べられて、はい、僕らも子供の頃はそういうプロセスチーズのようなものを食べてたんですけど、
はい、
だからカマンベールっていうのは本当にその時初めて出会ったっていう、
はい、衝撃を受けたと言いましょうか。
そうですね、こんなチーズあるんだなっていうのがまず一つありました
ありました、はい、もうカマンベールと言いますとこのチーズ工房でも、まあ、一つの注目の商品にもなっていますが、そういったことがやはりきっかけだったんですね。
そうですね、それで、まあ、家に帰ってきてから、
はい、
まあ独学でこうチーズ作りを始めたということなんです。
なるほど、はい、まあ、きっかけというのはその30年前のそういったことから始まったということなんですが、はい、その後高橋さんはすぐチーズを始められたんですか。
そうですね、まあ、もちろん酪農やってましたから、
はい、
仕事が終わってからということで、だいたい晩ご飯食べて終わってからチーズ作りを始める、まあ、台所でやるというそういうやり方をしてました。
じゃあもう本当仕事の合間を縫って、まあ、少しずつこうしてう、まあ、チーズを熟成させるように、はい、そして積んでいったわけなんですね。まあ、そういったことがきっかけでこのレストランが、まあね、30年後には出来上がっているわけなんですけれども、まあ、このチーズを作るというのは、まあ、並大抵のことではないと思うんですね、まあ、そのチーズ作りで苦労されたことというのはこれまでありましたか。
まあ、苦労っていうか、
はい、
そうですね、まあ、もちろんチーズ作るというのは結構時間もかかりますし、出来上がるまでに、まあ、例えば3週間とか4週間とか、
はい、
まあ、カマンベールだとそれぐらいかかりますし、まあ、固いハード系のチーズだと何ヶ月、3ヶ月とか6ヶ月とかっていう時間かかるんで、で結果が出るまで それだけの時間かかってしまうんですね。だから要するにこう作ってこれがいいか悪いかっていうのはもう本当に1ヶ月先とか3ヶ月先とか半年先じゃないと結果が見えないという、だから非常に時間のかかる仕事だったんですね。それともう一つはその周りにチーズ作ってる人いませんし、それからチーズを教えてくれる人っていうのもそんなにいないので、まあ、ほとんど独学でやってたので、まあ、まあ苦労って言えば苦労ですけど、まあ、それなりに楽しんでやってたんです。
楽しんで、はい、 そうだったんですね。まあ、私の勝手なイメージですとチーズ作りというのはその温度ですとか湿度とかにすごく左右されやすくて、はい、なかなかうまくいけば美味しいチーズになるけれども、途中でねなんこうカビが発生し、まあ、いい意味のカビもあるとは思うんですけど、うまくいかなかったりすることなんかもありましたか、やっぱり。
まあそれはもうしょっちゅうね、いろいろありました。だからそこはもう試行錯誤しかないんですけど、
そういったことをこう楽しみながらされてきたのが、はい、ね、まあ、今の高橋さんにつながっているということなんですね、はい。まあ、もちろんできた時の喜びっていうのが一つポイントとしてはね、嬉しいことだったと思うんですが、まあ、こうしてチーズ工房ということで今もチーズを作られていて、まあ、嬉しいことですとか楽しいことっていったらどういったことになるんでしょうか。
やっぱりそのチーズを食べてくれたお客さんが喜んでくれるっていうのがね、やっぱり一番ですね。
そうですね。まあ、そしてですね、まあ、お客様に食べていただくという意味では、ただチーズを販売するだけでなくて、このレストランで、こうしてね美味しい状態でパッと出されるっていうのは本当に私たち消費者としては嬉しいことだと思うんですけれども、はい、こうしてまあ珍しい、先ほどもありましたがカマンベールとリンゴを使ったパスタですかね、こういった珍しいメニューなんかもたくさんありまして、1回来るだけじゃちょっと食べきれないので、2回3回と来て一つずつねこうクリアしていきたいなと思うようなメニューがたくさんあるわけなんですけれども、はい、まあ、先ほどねお話しいただいておりましたメニューの中で、まあ、一番これがおすすめだよというものはあるんでしょうか。
そうですね、一番というか、まあ、どれもいいと思いますけど、まあとりあえずチーズっていうのを食べ、その楽しむっていう部分で言えば、例えば みんなで仲間で来て、
はい、
チーズフォンデュをつつくというのが一番楽しいんじゃないかなっていう気はしてます ね。
チーズフォンデュっていうのはまた贅沢で、これはねもうたっぷりとチーズをつけて ね、その素材の味をしっかり楽しめることができるんですが、なかなか家庭では実は難しいんですよねこれをこうレストランでね、提供していただけるというのは本当にね嬉しいことでありますね。高橋さんのチーズ工房さんでは、チーズというのがいろいろな種類があると思うんですけれども、まあ、レストランでこうして提供されている以外にもどういったチーズの種類を今作っていらっしゃるんでしょうか。
一応主力はカマンベールの、まあ、フルサイズと言うんですけども、まあ、日本では、普通小さいカマンベールがだと思われてるんですけど、
はい、こう手のひらに乗るぐらいのね、
本当は 250g という直径が11センチぐらい、厚さが 2.5 か3センチぐらいっていう、
小さめのケーキですね。
そうですね、それが一つの基準というか、はい、まあ、フランスではそれをカマンベールと呼ぶというふうに言われてて、小さいのはカマンベールとは言わないんですね。あれはただの白カビのチーズというふうに呼ぶ。カビのチーズっていっぱいあるので、大きさ大きいんだと本当に直径が30センチとか40センチとかっていうのがありますから、それぞれチーズの種類によって規格が決まってて、はい、だから本当はカマンベールっていうのは 250g のサイズが本当のサイズ。
なるほど、はい、でその他はカマンベール以外には、
まあ、そうですね、その他、まあ、生産量的に多いのはフレッシュチーズで、フロマージュブランっていうチーズがあるんですけど、
白いチーズですかね、
はい、はい、うん、でそれを作ってますね。あと、はい、ちょっとモッツァレラを固くしたような感じの、普通はモッツァレラを固くするとカチョカバロとかですね、そういうチーズになる、
ね、
なるんですけど、まあ、うちはもう型に入れてしまって普通のチーズのようなハードチーズのような感じにして出してます。
じゃあ柔らかいモッツァレラが型に入って、ちょっと水分が抜けたような感じ、
ね、水分抜けるので硬くなるんですね、
はい、すごい不思議な感触がするんでしょうね、うん、
まあ、食感としては、まあ、
チーズ
普通のチーズなんですけど、はい、味は割とあっさりめで、モッツァレラみたいな感じのあっさりめなチーズ。
あー、なるほど、はい、その他はありますか。
その他
は
たまに作るのがチェダーっていうチーズを作ります、
はい、もう香りが高くてね、はい、固くてまたそれも美味しいですよね、
うん、そうですね、大体今のところそんな感じ。 ですね、
はい、いいですね。こうやってたくさん作っていらして、まあ、今チェダーと聞いた瞬間ピザが食べたくなりましたけれどもね、まあなんかこういろんなね、チーズ皆さんもよくご存知だとは思うんですけれども、まあ、こういったものを作られている、まあ、その中でも高橋さんのチーズ工房で一つこのちょっと普通と違うよというのがやはりモッツァレラであるそうですね。でそのモッツァレラのまあ作り方といいますか、食べた時の食感もまた違うということだったんですけれども、高橋牧場さんのチーズ工房のこのカマンベールというのはどういったこだわりを持って作っていらっしゃるんでしょうか。
カマンベールっていうのはさっきお話ししたんですけど、うん、まあ、最初にその30年前に出会って、
うんうんうん、はい、
で実は製造方法っていっぱいありまして。
あ、そうなんですか。
で、はい、で、
うん、
そこで教わったのは多分あの日本の某メーカーが作り上げた製法なんですね、
はい、要は中が柔らかくて外がこう皮のようになっていて、
そうですね、うん、
もうプニッとこう押すとこう、ね、潰れてしまうような感じですよね。ですが高橋さんのところは違うんですよね。
うちはですね、実は、うん、あのフランスの先生から、
うんうんうん、
まあ、教わったわけじゃないんですけど、いろいろ
あるんだよということで、
いろいろ作り方を、
はい、
アドバイスをもらいまして、うん、それであの作り始めたのが実はあの一番そのカマンベールっていう元になったチーズ、
つまり元祖という
元祖みたいな、
うんうんうん、
作り方があるんですね、
はい、
でそれを実はそれはフランスの先生も教えてくれないんですよ、うん、それは向こうの秘密なんですね、企業秘密なんです。
気になりますね。
で、
はい、
それで、うん、あのアドバイスはくれるんだけど、
はい、
作り方を一から教えてくれるってことはないんですね。多分こんな感じで作るんだろう。それは昔そのカマンベール村っていう村がありまして、
はい、
そこで農家の人が作ってた作り方だったんですけど、
うんうんうん、
でそれをまあうちで作ろうということで、ま
あ、
最終的にはそういう形になったんですね、
はい、すごいですね。なんかこう、まあ、ヨーグルトでもね、まあ、ブルガリアヨーグルトでもありますけれども、実はカマンベールにもカマンベール村があって、もともとはそこの始まりだったということなんでしょうけれども、うん、まあ、そこのチーズをこの日本、うん、また北海道の中東別町で作っているということですから、まあ、なかなかいらっしゃらないんじゃないでしょうかね。
そうですね、今のところ、うん、まあ、日本ではちょっと聞いたことがないですけど、
はい、実際こう教わることができなかったそのカマンベール村のカマンベールのチーズというのは、まあ、もしかすると企業秘密かもしれませんが、うん、まあ、大体こういう作り方だよというのは教えていただけますか。
ですね、
はい、
普通のチーズというのは、うん、例えばミルクを発酵させて、
はい、
で酵素を入れて固めるんですね、うん、でちょうどプリンみたいな、
はい、
お豆腐みたいな感じになるんですけど、それをこう、
はい、
それをこう、はい、カードナイフっていうんですけど、それ、はい、あの細かく切るんですね。だいたいカマンベール、普通のカマンベールの作り方だと、
はい、
1センチ角ぐらいの、 あのサイコロみたいな感じに、
こんなちっちゃくするんですか。
切ってですね、
はい、
であのチーズバットっていって大きなお鍋の中でこう攪拌しながら水分を抜いていくんですね。そして型に、チーズの型に入れていくんですけど、
はあ、それも初めて知りましたね、
はい、で、うん、そういう作り方っていうのは、まあ、例えばあのゴーダというチーズがありますけど、
はい、
そういうチーズも同じような作り方をするんですけど、
はい、
で僕が作っているその昔のカマンベールっていうのは、
うんうんうん、
実はカードが固まってカードっていうかミルクが固まったのをですね、
はい、
あの切らない、細かく切らないで、
はい、
専用のお玉があるんですね。
専用の、
はい、
それは
ちょうど、うん、あの型の大きさ、直径が型の大きさの、
はい、
お玉があるんです、
ね、あ1個ずつになるぐらいに入る。
それを、それでこうすくって、入れて1つの型に4回入れ、最終的には5回入れて、それをこう静かにこう水を切っていく。
でそれ、なるほど。
水を切るのに大体1日ぐらいかかる。
水のこの切り方、攪拌ではなくて、
う
ん、ゆっくりと水を切っていく方法なんですね。
すね、
はい、全然違うんですね。でも
全然違いますね。
は
でその結果やっぱり、うん、あの食べた時の食感 感っていう舌触りとか、
はい、
全然違った
もうフレッシュなものに近いんでしょうか ね、
そうですね、
はい、あすっごい気になりますね。あでもモッツァレラっていうのはね、まあ、日本人でも、まあ、一番身近なんじゃないかと思うんですけども、まあ、販売もね多くされておりますし、でもそういうモッツァレラというのはなかなか食べることができないですね。カマンベールタイプのチーズというのがこの高橋牧場のチーズ工房さんでは一つ間違っているというポイントですので、皆さんぜひですねこのことを知っていただきまして、ぜひ味わっていただきたいなと思いますね。さあその他高橋さん、お客さんにぜひ高橋牧場のチーズ工房を通してこう作っているチーズについてぜひ知ってもらいたいっていうポイントなどはありますか？
まあ、今も話しましたけどカマンベールっていうのは、うん、よそでは作ってないっていう、
うんうんうん、
ちょっと特別なカマンベールです。
で、ね、
でまあ、お客さんっていうのは大体、はい、実は非常に結構通な方が多くてですね、
そうですね、実はワイン好きな方多かったりしますけれどもということはイコールしてチーズが好きな方もそれなりにいらっしゃるということでしょうね。
そうですね、
はい、はい、うんうん、
ですからまあ、よく工房にそういうチーズを求めに、
はあ、
来る方がいらっしゃいます、
はあ、そうなんですね、はい、じゃあそういった方に知ってもらいたいというのはありますかね。
そうですね、やっぱりまあ、チーズが分かる人というか、
あ
そういう人に、食べていただきたいというふうに思いますね。
そうですね、それなりのもうこだわりを持ってね作られていますので、うん、まあ、ぜひ知っていただきたいという味がねいろいろとあるんだと思いますね。それではですね、まあ、チーズと言いますと、まあ、私たちが知っている範囲では、まあ、パスタの最後に振りかけるチーズであったりですとか、うん、その他パンの上にね乗っけて食べたりですとか、うん、その他、まあ、グラタンにかけたりチーズ、ピザにねかけたりするチーズというのは多いと思うんですけれども、うん、こうご家庭でできるチーズの美味しい食べ方っていうのはどういったものがおすすめになりますでしょうか？
そうですね、うん、まあでもさっき今おっしゃったように、
はい、
何にでも大丈夫じゃないかと。
あ、いや私もこんなに親子丼でチーズが使えるというのはかなり驚きだったんですけれども、うん、まあこれを見る限り確かに何にでもね合うのかなと思ったりしますけれども ね、
うね、
はい、どうなんでしょうか、カレーに乗っけたりとか。それでは
もちろんねいいですよ ね、
ね、は
い、
最終的にはもしかするとうどんと一瞬出てくることもありえるかもしれませんね。
そうですね、
カルボナーラ風だとかね、はい、うん、ありますけれども、まあいろんな食べ方をね皆さんにも楽しんでいただきたいと思いますね。はい、まあ、チーズというのも本当にこうしてチーズ工房が私たちの住まいしているこの手塩川流域にもたくさんあるということでね、そういったところから、まあ、身近でこうしてフレッシュで、まあ、地産地消という言葉にもありますけれども、すぐねそばで作っている、すぐそばで取れた牛乳で作っているチーズというのはたくさんありますので、ぜひねこういったものも、まあ、日常的にねこう生活の中で取り入れていけたら本当に嬉しいことですよね。さあそれでは、最後にですね高橋さん、ここまででいろいろとチーズ作りについてたくさんのお話教えていただきましたけれども、うん、まあ、高橋さんは中頓別町のご出身、
はい、
ということ で、
で、ね、
まあ、これまで長い間この中頓別町に住まいされて、まあ、小さな頃は、まあ、牧場というところで育って、その後この牧場を経営されて、最終的にはチーズ工房はこういったレストランも経営されてね、まあ、いろいろなこう人生があったかと思うんですけれども、うん、このお住まいの中頓別町というところ、このチーズを通しての町の魅力というのを最後に教えていただけますでしょうか？
そうですね、まあ、うん、本当に、まあ、なんていうんですかね、
はい、
ふるさとですから、も
う
小さい時から山の中であれ川であれ、
はい、
もう遊び回ってたっていうところなので、う、まあ、そういうその魅力っていうのももちろんあるし、
はい、
まあ、もちろんその中頓別町がそもそもっていうか、
はい、
町が出来上がってった歴史っていうのも、
うんうんうん、
まあ、例えば砂金の話とかね、
はい、
あったと思うんですけど、
うん、
だそういうような話もあるし、
はい、
だもともと僕は開拓で入った3代目なんですね。
3代目なんですね。
そうなんですね。だから僕のおじいさんが、ここに入植したということなんですね。だから、まあ、そういう意味で言えば僕も、まあ、開拓者の、末裔である
そうです、ね、
ということなので、
うんうん、
まあ、やっぱりそういう意味でその僕が生まれた時にはもう祖父はいなかったんですけど、
はい、
やっぱりその祖父の背中みたいなものがやっぱり僕の目標だったって気がするんですね。だからやっぱりあの、
うん、
なんかだからいつもその同じことはしたくないっていうか、
はい、
常に新しいものをやりたいっていう、
うんうんうん、
そういう思いはいつもありますね。
はい、もう、うん、
それとやっぱり、まあ、これは近年というか最近ですけども、はい、やっぱりこの町にもそういう何か新しいことをやりたいっていう人たちが増えてきたっていうか、うんうん、そういう人たちがよそから移り住んでくるっていう、そういうやっぱり気風が出てきたっていうのがあります。うんうんうん、だからそういう意味で非常にこうあのそういう人々とのつながりというか、うん、そういうのも非常に魅力があるかなっていうふうに思ってます。
あ、はい、そうですね、まあまあ、今回ねポイントとして2つ最後にお話しいただきましたけれども、まあ、高橋さんがこうしてお店を作るまでというのは、うん、そのおじいさんの背中が実はあったということで、うん、そして開拓の魂を持ってこちらに、ね、入ってこられたおじいさん、うん、そしてその3代目が実は高橋健一さんであったということでですね、まあ、一見こう高橋さんすごく穏やかに見えてとてもね、うん、あの落ち着きのあってどっしりとした方なんですけれども、なんだかこう内に秘めたものすごいパワーを感じるんですよね。うん、そうでないとこうして牧場経営からチーズになって、そしてこうしたレストランまでというのはなかなかできないと思うんですよね。まあ、こういった力があったからこそ今私たちがこうして美味しいチーズをね食べられるわけで、まあ、こういった歴史なんかも中頓別町の歴史というのはそういったところが実は他にもあるのかもしれませんね。うん、はい、またこれからはこうして新しい方々が入られたということなんですが、うん、最近ではどういった方が入ってこられてるんでしょうか。
ですね、今、うん、例えばアメリカ人の方がたまたま、
はい、
英語の先生で、
はい、
中東に赴任してきたんですけど、
はい、うんうん、
どうも居つきそうだと、ここに住んで仕事をしたいという
大好きになったんですね。
そうですね、
うん、はい、
あと例えば、
はい、
まあ、都会、例えば旭川の方から移り住んできた若者がいたりとか、
うんうん、
本州からやってきてたまたまフラット長門に住み着いてもう何年も住み着いてるとか、
そういう不思議ですね。なんかこう縁があったのか、ね、何かこうね、はい、好きになるところが多分グッとくるものがあったと思うんですけれども、
そうですね、やっぱりそういうこうそういう人たちを引きつけていく魅力と同時に、うん、その人たちを温かく迎える人たちもやっぱりいて、その人たちの仲間のこう輪が広がってるっていうのが今の中頓別じゃないかなって気がします。
そうですね、はい、ということはこのレストランの森のキッチンですとか、うん、その他チーズ工房などもこうして町の方々に支えられて、うん、そして一緒に盛り上げてくれる仲間がいるっていうことなんでしょうかね。もうなんだかとても羨ましい限りなんですけれどもね、こうして信頼できる方々に囲まれて、まあ、これからもこの森のキッチン春ですとかその他このチーズ工房ますます発展していくのがねとっても楽しみなわけなんですけれども、今日は本当にねご丁寧に、チーズの作り方からですねお店のこと、そして最後には素敵な中頓別町の魅力までね教えていただきました。今日お話を伺いましたのは高橋牧場チーズ工房の高橋健一さんでした。高橋さん、今日は本当にありがとうございました。はい、
どうもありがとうございました。
この番組は上川総合振興局からの委託を受けて手塩川流域活性化コンソーシアムの制作でお送りいたしました。